この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文が今日もお送りいたします。すっかり季節が、今日は寒いですね。こっち今局へ向かってくるときに、いや僕の住まいを飛び出して、あの引き返してもう一度コートで向きようかっていうぐらいちょっと寒くなって、いよいよ本格的に、もうこれはつまり晩秋から、初冬、まあ冬ですね。もうそういうふうに感じますね。その冷たさっていうか、その空気が持ってる、あの単なる温度だけではなくて、何かつまりあの空気や水や、環境が持っている、あの示してくれる様々ってのは、その計り知れない情報をおそらく含んでいるもので、我々あの人間である前に、その動物である、そのこの生命体は、おそらくその人間がまだ科学的にその解明できない情報っていうものを、おそらく、いかなる微生物もあの持っていて、そういう情報をキャッチする、そういうその感受体っていうか、その、アンテナを持ってるというわけですよね。まあそれつくづくそんなことをちょっと思いながらやってきたんですが、その季節が終わっていく、そしてそのだいたい12月なんですけど、12月つまり1年が終わる、あのまだ今これは11月の終わりですけど、レビューということをやりまして、レビューってのはつまりあの再び見るっていうふうに、まあ、直訳するとそういうふうになるわけですね。でそのレビューってのは再び見る、再度見るということは、あのその1年を振り返ってみるというような意味にまあなり、そしてその年の暮れにあのレビューという様式をあのする、これはまあいわばレビューってのはつまり批評っていう意味を持っているわけです。で宝塚歌劇団がまああのこのヨーロッパ、特にフランスかなの、ある、舞台での様式レビューというものを取り入れて、その、華やかなあの衣装をまとって、その、キラキラ光るそのひな壇ですね、階段を、踊りながら、その素晴らしい鳥のような衣装でもって降りてくるってことをレビューというふうにこう名付けていったようですけども、ちょっと話脱線するので話戻しますね。この人生の終わりを思わせるような、あのこの一年の終わりっていうようなものから、僕はこれをちょっとなんかここのところ、その人の短いこの生の、巡る、そのそういうことについてちょっと思い巡らせているわけですけれども、まあ人生というものがあの日本に限らずあらゆる国々で、そのまあその例えですね、メタファーとしてその人生というものはしばしば川に例えられてきたということがあると思われるんです。つまり川に例えるってことは、あの水が流れる、上手から下手へ流れていく、そういうあのゆっくり流れていく、そういう時間の推移を、人が生きる、人生に例えたり、あるいはもっと言うと、そもそもがその時間という観念自体が、その川の流れ を例えにして、我々は時間は流れるというふうにこう言うわけですけど、まあ時が流れるって、まあ、考えてみると変なもので、時は別に流れてるわけではない、あの目の前に時間がこう流れていくわけじゃないんだけど、時があたかも流れるように、川のように、川の上にこう木の葉が一枚落ちて、あるいは花びらが落ちて、それがこうゆっくりと上から下へとこう流れていく、でこういうものを、まあ、みんな我々は、眺めて、哀れに思うということがあるわけです。つまりそれは自然界を見て哀れに思うというよりも、我の時間、あるいはその友人の時間、恋人の時間が流れて過ぎ去って、この世から消えていく、そういう儚さを思うわけですね。でそれはその川の流れっていうものが、またちょっとまあ思いつきを喋ってますけど、同時にフェリーニの道っていう映画が昔ありましたけど、その一本の道ずっと続いていく、まあ遠くの方は遠近法で消えていくわけですけれども、その一本の細い道がこう延々と伸びている、これをとぼとぼと人が歩いていく、これはやはり人生を同時に思わせるわけですね。でその道を歩いていく、つまりその歩いてどこかへ行く、この片道で歩いていく、つまり切符を買って、往復切符で、あるいはその旅行代理店が準備してくれる旅行というものは、必ずこう帰りがあるわけですよね。そのあるいはパスポートを持って海外へ出る、この場合も行きと帰りというものをチェックされるわけです。ところが古代の旅、あるいはその、近世近代ぐらいまでの旅というものは、旅行というものとちょっと違って、その旅というのは、必ず帰ってくれるかどうかわからない、そういう旅ですね。この、まあ、旅にはいろんな性質の旅があるわけですが、祖国を離れる旅、つまり亡命する旅、あるいは何か、そうですね、逃れて旅をする、あるいはもしヨーロッ、まあ、ヨーロッパの映画で僕は見たことがあるけど、ヨーロッパのその土地からこう離れて、もう全くどこか違う場所、あるいはシーデの旅、シーデってのは死に出る旅ですね。こういう場合の象徴として、ポルトガルっていうところが一つは昔あったようですね。映画、ポルトガル映画、描く映画にはそういうものがしばしば出てくるんですけど、つまり陸地のもう最果て、この陸から海に向かって離れていくと、もう、地の果てを越えていくっていう、まあ、そういったイメージを持つわけですけど、でまあですね、ちょっと予告をちょっとしたいんだけど、この次のこの同じくこのラジオラビリントスの12月の、でお聞きいただく番組にはちょっとゲストがありまして、でその実は空海の研究者で、文献学的にもおそらく最も長く深く、研究されている第一人者だろうというふうに、まあ、思われる竹内光山という空海研究者、高野山大学の名誉教授で空海学会の会長であり、空海研究の、まあ、第一人者というふうに言える、来月、ゲストでこちらをお招きするんですが、その ゲストでこちらへお招きする前日、来月は、確かね このラジオラビリントス12月26日なんですけれども、この、局へ来ていただきますが、その前日には京都へ入っていただいて、そしてその12月、前日っていうのは25日クリスマスにあたるわけです。でこのクリスマスの日に、実はちょっと空海論をやろうではないかっていうことがもう決定してまして、京都の嵯峨野というところにある観音院という、真言宗のお室派のお寺ですけれども、このお寺で、竹内光禅による、空海論っていうのを僕はちょっと進行役で展開するわけですが、この空海という人が若かりし頃にですね、唐の都、唐っていうのはその当時の中国と言っていいわけですが、の都、こちら京都やあるいは奈良の平城京や、そういったものが大体都市計画をした時にモデルにしただろうというのがその当時の、唐ですね、唐の都であった長安、現代では西安と呼ぶ場所だと思いますが、その長い安らかって書く長安の都っていうものが、地図で確認しても分かりますが、中国の、中でもですね相当西の方に、内陸の西の方に位置する大きな都でして、その当時すでに、国際都市、最大の国際都市であったと言われているわけです。でその長安ですけれども、その長安、これいつ頃の時代の話かっていうと、空海が渡った、遣唐使船に乗り込んで嵐にいつも会うんですけども、命からがら方法の手で、遣唐使船の一隻の船、これは全部で4隻というふうに言ってましたけれども、その他の船に他の方が乗り、それが一つのみんな嵐に遭うもんですから、同じようにこう出発するんですが、着いた時はもう全然違う場所に漂着しているわけです。で空海が乗っていた船は、だいぶ南へ流されまして、中国の大陸の中でも南の方に、漂着して、そして、さらに、長安を目指すわけですから、それにもまた旅が海のルートはいろいろあるようですけど、どれが正しいか僕には分かりませんが、とにかく、船だけで長安まで行くことは無理なんで、陸路を、何日もかけて、長安の都にやっと入るというわけです。で、空海一人で行くわけではなくて、あるその遣唐使を中心とする一行でもって、長安に入ったわけですが、これがなんと今からですね、1215年前というわけです。でその空海が失礼、長安の都に入った、それよりも、約 10年前に平安京が建設されたというふうに、歴史は記録しているわけです。ですから本当に平安初期にですね、空海は遣唐使船に乗りまして、その今から1215年前に長安という、国際都市に空海は入るんですが、それがなんと1215年前の12月23日っていう、その当時クリスマスはありませんが、あったとすればクリスマスの 2日前、つまり前日はクリスマスイブで、その1日前に失礼、空海が、まあ、あの長安に入ったというわけですね。それでこのイベント自体も、というのは、まあ、実はあの、まあ、あのそうではなくて、この日をクリスマスにこれをイベントをやろうっていうのは、この実は僕のラジオ番組、が26日であるってことも大きく、作用して日にちが割り出され決定したというわけですが、まあ、いろいろ偶然が重なったんですが、その空海が、まあ、これあの来月話すので今ちょっとあの、少しだけあの前振りをしておきますけど、空海が長安に入ったその当時1200年前の長安という中にはですね、まあ、さまざまなあの宗教や、あるいはさまざまな人種が、あるいはさまざまな食べ物が、その国際都市の中では、飛び交ってた、あるいはその行き交っていたということです。で、建設建物もそうなんですが、その唐の都の中に建設されたいろんな寺院ですね、これは仏教だけではない、あの様々な、あの宗派の、あるいは様々な、宗教があの入っていた。これはあの、まあ、キリスト教の中ではあの異端とみなされているあの一派ですけど、この教会まであの実はもうすでにその時にあの長安にはあったわけですね。で、あの一説によると、これは、まあ、あの竹内先生はどうおっしゃるか分かりませんが、僕はちょっと調べた中での一説によれば、空海はその、まあ、異端視されたあのキリスト教の一派の、それも、まあ、勉強しただろうということなわけです。つまり空海があの密教を、まあ、日本に もたらしたわけですけれども、あのその密教だけを持ち帰ったというよりは、空海自身が体験し、見聞してきたあの、それらっていうのは、つまり、今申しているように、そのキリスト教からあの、まあ、あらゆるあの他の宗教や、言語やそういったものを、まあ、あの耳にし、あるいは口にし、したのではなかろうかというふうに想像できるわけです。で、まあ、そういったあの旅、これはあの帰りも行きもその、まあ、船は下手すると難破するわけです。で、海の木図となって、もう二度と再び、この生きる世界、地上には戻れないというような、まあ、そういったことがその旅の持っている、本来的なあの性質であったかもしれないというところに、また旅の話に戻しますが、そのなぜこんなことを今言ってるかというと、実はですね、ちょっとここであの皆さんもすでにご存知、この1週間ほどの間にあの木内みどりさんがお亡くなりになった。これあの急接、誰も思わなかったことですが、こういうその、訃報が入って、あの我々も驚いてるんです。僕自身は親しかったわけではないんですが、あの実に親しかった萩原作美という僕の友人が、あのつい 2,3 日前にその木内さんの話を僕にしてくれました。多くの、知り合いたちもちょっと、まあ、あの悲しんでるわけですが、その木内みどりさん、実はその小さなラジオでしたっけ、小さなラジオだと思います、という番組も持たれていて、僕は去年一度きりしか会ってないんですけど、まあ、その小さな、という形容ですけど、この小さなラジオ っていうのはそのどういう意味でつけられてるかっていうと、あのラジオ局が小さいっていうようなことでもあり、それからスポンサーをつけないっていうことでやるんだっていうあの気概を持って、あの、岸さんはそれラジオ局をまあ開いた。そしてそのスポンサーを持たないので何をやってもいい。しかしまあもちろん何をやってもって言っても、あの責任はあのもちろん、その局を開くあるいはそこで語るっていう時にはすでにそういうものを持ってるわけですが、あのそれがないということを言ってるわけではない。あのただ自由にあの、番組を作れるっていうことですね。あの自分がやりたい、こういう番組こそ必要だっていうふうに思ったことをやれるっていう意味において、岸さんはそのラジオ番組を、あるいはラジオ局を、それその名も小さなラジオという曲を作られていたわけです。で、その木内さんがされていたそのラジオの仕事あるいはそれ以外の、あのもともと女優さんであられるわけですけど、亡くなる2日前かな、にの16日というふうに、まあ、聞いてますけど、そうすると18日に亡くなったのかな、ともかく広島に、2日前おられて声の収録をしたっていうわけです。うん、これは朝日新聞の取材によるとそういうことです。で、絵本で、四国五郎さんっていう人が書いた「あの怒り地蔵」、お地蔵さんですね、これひらがなで表記された「怒り地蔵」っていうあのひらがなで書かれてますが、この収録に、まあ、あの広島におられたということなんですけど、でこれあの僕はこの作品知りませんが、木内さんは、二役の声をあの収録されている、つまり登場人物が二人ってことなのかな、あの、まあ、二役を、木内みどりさんがされていたというわけです。でまあね、でその木内さんが亡くなって、その木内さんの言葉、つまり私はその誰かに気を使って、あるいは世の中がこうだからそれに合わせてってなことではなくって、私もどれだけ生きれるか分かんない、この生を得て、そしてこうして表現者として語っていられる自分というものを、まあ、つまり自分に正直に精一杯そのメッセージを伝えたいっていうような思いを持たれていたようで、それはちょうど亡くなってからそのようなことがちょっとSNS とかいろいろで僕も目にすることがあって、これは我々もこの、まあ、僕も小さなというより小さな小さなラジオの番組を持たせていただいているわけですけど、この中で改めて、木内さんの、思想あるいはその思われていることにその共鳴してですね、この番組でも、僕は続く限りそういうことを語りたいなと思っているわけです。で木内さんがお亡くなりになってご冥福を祈るんですが、その今年、まあ、もうちょっと前ですが、やはり亡くなった我々の親しい、このそのもともとはね、同時通訳というね、非常に僕らが若い頃にはまだまだ聞き慣れない、同時に通訳するっていう、今では当たり前なんでしょうけど、国際会議が行われたり、そうですね、何かあった時につまり、 いろんなあの国のそれぞれのネイティブな言語で、あの話をされる。でそれを、通訳室ガラスでできて、その会場が見えるような場所にマイクスタンドを立てて、その会場で聞いているあの人たちに、同時にですね、その日本で行われば日本語でも理解できるようにということで、そのスピーカー、講演者が語っている、のと合わせて重ねながら、ほぼもう数秒もあのなんていうか、その遅れを取らないような形で、どんどんどんどんその内容を日本語化して伝えるっていう仕事ですね。これ大変な能力なわけです。まあ僕なんかは未だにこれ大変な超能力だと思ってますけど、その小畑和江さん、木の、旗っていうのはあの八幡の幡という字ですね、八幡の旗ですね。小畑、木の旗の、平和の輪の枝、小畑和江さん。まあ僕は20代からの長い長い付き合いだったわけですが、この小畑和江さん、あの最後は東京芸大の、先端芸術っていうのかな、あの学科が新しくといっても何十年か前にできまして、そこの教授を長く務めておられました。でそもそも今からそうですね40何年か前なんですが、僕は最初にあの彼女と知り合って、でそれまあ実はこの間追悼のですね、追悼集に僕もちょっと原稿あのお別れの、書かせていただいた短いものですけど、あのちょっとねこれあの実はこの中に僕は大体書いてるんですが、その小畑和江さんっていうのはね、あの、特に日本、東京と、ニューヨークをあのかなり頻繁に行き来され、そしてその、 あの交友関係もニューヨークにいるアーティストやいろんなジャンルの科学者やいろんな人たち、との付き合いも非常に深くておられたんですが、あの特にまあ印象的なのは、ニューヨークにいた女性 の、 あの思想家で、まあ、フランス文学系の、まあ、美術批評家でもある、あったスーザン・ソンタグという人とも、はもう本当に密接で、日本へのスーザン・ソンタグの紹介あるいは、彼女自身を日本へよくお連れになったり、いろんなことをされていました。あとあの この方は日本人ですけど、ニューヨークにやはりあの長く住んだことのある初期に、アーティスト、今は国際的ですけど草間弥生さんですね。でこの草間弥生さんも、日本にお帰りになって、活動している時にも、まあ、この小畑和江さんがいろんなサポートを随分されたと思います。で僕も最初に、草間さんとお目にかかりあれしたのはもうはるか40年ほど前の話ですけど、あのやはり小畑さんが日本全国草間さんをお連れして、そのいろんな大学で講義をね、開いたりいろんなあの活動をされてました。で、あのまあ僕にとっては非常に今も続く重要な人たち、この例えば松岡聖吾さんという、まあ、僕の、まあ同志というとあれですが、その大先輩であるわけですが、あのとかその舞踊家の田中泯さん、こういう人たちを、僕に紹介してくれたのも小畑和江さんという人でした。あの彼女も 惜しくも、まあ、亡くなっちゃったわけですけど、その、まあ、こういったの人の人生を介してですね、なんというか、いろんな、世界がこうカレンダーがこう日めくりがめくれてい、く。でそれは一陣の風が吹いて、日めくりカレンダーがパラパラパラっとこうめくれていく。あるいはその走馬灯という言い方がありますが、くるくると、明かりが中心に入って、そこにこう描かれた絵がですね、馬が走るようにこう巡っていく。これはまあ人生の、あるいは時間の流れというもののいかにこの儚くも短いものであるかということを思い知らされるわけですが、この親しかった、方々とのがお亡くなりになると、その思い出っていうものがそういうふうにこうざっとこう巡るんですね。でこの巡ることにおいて、またそうですね、その今のうちにこう会っておかないと、あるいは話をしないと。しかしまあつくづく話をするってことがどういうことなのか、人と会って親しくなったりお付き合いするってことがね、どういう交流なのかということを改めて思わせるわけですが、つまり語るっていうことが我々人とお付き合いをする時の、まあ、一つの中心になり、それから言葉にしなくても言葉にならない行間にこう隠されたつまりこれはわざわざ言葉にしたくない、あるいはしない方がいいっていうようなものがぽっかりとこう空いている隙間ってものを、周りの輪郭を語ることで、むしろ浮き彫りにされるっていうことがあると思うんですけれども、ともかくその追悼文、というものがまたそのそうですね、その特別のそのテキスト意味を僕は持つだろうと思うんですが、ちょっと僕は木内みどりさんとは昨年一度きりしかお会いしてないので、そういうものを書いてはいないんですが、その小畑和恵さんについては田中泯さんや、あるいは松岡聖吾さんや、いろんな方々がちょっとそれを書かれています。そして僕も、松岡さんからなんかちょっと短いものを書いてよって言うんで、ちょっと読ませてもらいますね。これは個人に対して僕は書いたものなんだけれども、その小畑和恵さんという人自体がね、まさにこうメディアそのもののような生き方のそのような人であったわけで、まあそういう方だけに僕はこれをこういうラジオっていうメディアを通じて語るのは一つの意味があることだろうということで、ちょっと聞いてください。京都でご馳走してね、2018年秋最後の電話の声になった。原口紀之氏が武田さん本気にしないでねと深く状態を知らない僕を促した。思えば70年代半ば、小畑和恵さんが京都の僕に原口紀之さんや、そして石学松岡聖吾の存在を、また舞踊家田中泯を開示してくれた。70年代の京都にはビート詩人ゲリ・シュナイダーもいたし、ビートニックヒッピー文化が辻々に住み着いた頃だ。ジャズやロック、そしてフォークにむせ替える洞窟が点在していた。ジャズと禅が結びつき、青い目のブディストたちが創意をまとい、京都に新しい気配を発散していった頃でもあった。無数に点在したジャズやロック喫茶群、東京や各地から方向を抜粧するバックパッカーたちのアジトであったのだが、中でも特筆すべきは3色で示せる 青鬼、赤垣屋、白樺と。白樺こそが木幡和恵さんに伴って訪れた今は亡き高瀬泰治さんのアジトだった。吉田山は西斜面に位置する白樺。京都は高ヶ峰の地域の桜の木に踊る田中民を贅沢にも少数で集った時、また山口正夫の会の会場の闇に互い確認した木幡和恵氏はもう帰らぬ人となった。はじめ数少ない同日役者として知った木幡和恵さんは、今日の僕への道筋を示してくれた辻辻に立つ才の神というメディアだったことに今更ながらに気づかされるが、それはあたかもダンテの新曲巡りか、はたまた斧の高村か、裏本への地蔵菩薩信仰のサクリファイスを書きながら歓喜するのは偶然ではない。木幡和恵さん、きっとまたいずこかの交差点辻で再会することでしょうという、まあちょっと拙い文章ですけど、僕のこの木幡和恵さんへの追悼文というわけです。で、この人が、まあ、亡くなっていく、つまり高家あるいは冥界へ、あるいは彼岸へ旅立っていく、そういうそれが病であったりいろんな、まあ、ケースがあるわけですが、しかし江戸時代、つまり近世の大阪を中心にですね、一番最初はその歌舞伎という世界ではなくて世話浄瑠璃というふうに言いますけど、世話っていうのは世話物といって、お世話になりましたっていう世話ではなくて、というか、まあそれも関係ある言葉なんだけど、その世話というのは世間で取り沙汰される、ニュースですね、世間で起こった事件、こういったものが世間をにぎわしている、そういうものを取り入れた、ということですけど、その世話浄瑠璃と呼ばれる芸能があるわけです。これはいわゆる人形浄瑠璃って呼ばれる、ものだと言っているわけです。で、その、下作者、その戯曲を書く、物語を書く、これはもともとは江戸時代には役者が下作者に転身したり、あるいは役者をやりながら作品を書いたりっていうこともあったようで、あるいはその、戯曲というものがしっかりと役者 A が、何々を語るっていうとがきと、もうそれからセリフってものは明確にあるものではなかったようで、もう少し柔らかい緩い、形で書かれていて、そしてなおかつその役者が語りやすいように、役者がそのセリフを作るってことが随分あったようです。で、そのような、つまりテキスト主義じゃないってことですね。言いたいのは本というものが絶対的なものではなくって、今先ほどちょっと僕も語りましたけど、その書かれたものを、忠実に、言語化する、つまり語って語る、あるいは話す、そういうことではなくって、その舞台の上で役者が、 そのある自然にも出るんでしょうが、その覚えていたセリフ、とは違う、セリフを、語ってしまう。これはある舞台の進行の中での勢い、流れ、こういったものの中で、テキスト、台本ですね、これを逸脱、超えていく、歪めていく、はみ出していく、こういったことが あるわけです。僕はそれ自体がね、旅の進行と実はよく似ていて、というか旅と言ってもいいようなものではないかと思うんですが、役者というものはそういうふうにして作っていくわけです。で、ちょっとこれも今どんどん脱線してますが、その近松門左衛門という人ですね、近松が書いた戯曲の中に心中物ってのはこれ実に有名なわけですが、これ江戸時代1703年に実に有名な曽根崎心中、前にもこのラジオで僕はこのある触りを読んでます。で、この、つまり、二人の男女が死に向かっていく間に、この鐘がいくつになって、そのこの踏みしめていく足の霜が人が仕事にこう溶けていくというような刻一刻死に向かっていく、そのプロセス自体を非常に時間的にも拡大して、見るものを、その世界に、その心中に向かっていく徳兵衛や、そういったものに感情移入を、たっぷりとできるような仕組みに、こう戯曲が作り上げられていく、練り上げられているというわけです。で、これは花道って呼ばれる、歌舞伎であれば花道というものが用意されていて、その花道でこう袖をつかみながら、行きつ戻りつしながら、進んでいくっていうわけです。で、この花道の道の花っていうのは、つまり先端ということですね。先ほどポルトガルのことを僕は言いましたが、先端からもう向こうにはこの世ではないんだよというところに放たれているような、そういう先端という字は先の端って書きますけど、一番端っこに向かって伸びている、そういう、道、この花道というものがあるわけです。で、この、実はですね、1703年に孫崎心中を書いて、それでさらにね、心中天の網島という作品を、それから12、3年後かなに、享保5年という時代に書き上げるわけですが、このどちらもその大阪の町の中を舞台にした心中の話、これは天の網島の場合も橋をいくつも大阪は、橋で出来上がって、食い倒れっていうのは食べる意味じゃなくて、杭が橋の杭が倒れるという意味もあるかもしれないと冗談で僕は思ってますが、その橋をいくつも渡っていくっていう旅が。
読書は大垣書店で。